さんようこそ僕らのパーティー恥ずかしがらずに騒げばしようわず今夜は一度きり朝まで誘う誘われ嬉しい僕らのパーティ
KGB ネットワーク584。
加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディーヤ、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターのザビエル大西と
ボーイのツッコン
長こと平林、
そして青山明子です。
そして音楽担当ミキサーのバンブー5名でお送りをいたします、うん、さあ防災ショットバーディザスター今ねしのな
あれ
今日ねちょっと調子悪くてね、あ血圧高いんから、
え、そうなんです
か。ちょっと昨日からねイラつくことがただありましてね、
はい、
シーズン2というところで、うん、DRS2 を引き続き、災害後語られることのなかった教訓を伝える店として開店をさせていただきたいと思っております。
はい、
うん、掃除せよ、掃除掃除
ちょっと拭いときますね。はい、
さっき汚したやろお前。
お
い、早けえ、今日お客さんに出すワイン
ちゃんと拭いときます。
え、ちゃんと拭いといてよ。
いや拭いとく、あ、なんか言うてます
けど、なんか言ってますね。
掃除しときます。
あ、はい、今日はちょっと私が開けようかな。いらっしゃい。
わ
あ、やっぱり
なんでいつもすぐ開けへんの
今日ね。ちょっとね開店前にそそ、あ、まだまだもう一人あ、誰や叩いてんのは誰誰が入ってんの、 誰連れてきたん、
誰連れてきてん今日
いつもは内緒の存在なんですけど、受付嬢の青山です。
まだ叩いてるやつだな
今日すごい多いですね。
多い、ごっつ多いでしょ今日、うん、もう満席なんですわ
ちっちゃ、
そうそう、2席しかないからね
そうなの、
そうそう、たまに3席になるときね、あの前の店で
これ聞いてる人にバレましたよ。
え、
あの店の大きさ えらいこっちゃ、
間口半減やからね
で、今日はどんなお酒入ってんの。
今日ねお酒ちょっとね、今までずっとここ何年間か日本酒続けてきましたね、うん、これちょっとあかんと、うん、ショットバーと言いながら、うん、やっぱおしゃれなものも出さなあかんやろということをですね。
ショットバーって日本酒の意味ちゃうもんな大体、
うん、
あ、そう、
うん、
居酒屋やっぱり
日本酒はね、
やっぱりショットバーってどんなイメージがいいんですか。
いやいや、おさ、
いや、どんなイメージがいいんですか。
お酒の話やで。
どんなイメージがいいんですか。お酒
はやっぱりこうミニスカートのお姉ちゃんがこう立って、
それ違うと思いますそれ違うお店やと思う。
ああ、
それなんかだいぶ間違ったお店にで、部長今日もあの結局お酒の匂いにつられてやってきたわけでしょ。
です。
今日はね、なんといってもさっきからずっと言ってるけれども日本酒じゃなくて、
はい、
ワインを、
はい、
うん、
どこのワイン。
フランスと言いたいところやけれども、ちょっとフランスまで行くこともできんし、うん、大したフランス災害もなくあったかもしれんけどね、こんなこと言ったら怒られるな、
う
ん、いやいや言うたからねフランス大きくくくったからな、うんうん、で、あのワインでねちょっと仕入れたいということで、いろんなところの地方に手を伸ばしてみました、
うん、
するとですね、なんと1993年7月12日皆さんよくご存知の北海道南西沖地震ですね、うん、30メートルの津波に襲われた奥尻島、
はい、
そこのお酒があるということで、それがなんとワインだと。
北海道でワイン、
ワイン、珍しいんですけれども、 北シリのね西岸だったかな、割と気候がヨーロッパに似た気候だということでいいワインができるということが分かったらしく、
移動的にはそうかもしれんね、
まあ、井戸さんは知事やけどね、
いやいや兵庫県知事のことは言うてい
やこの間対談してきたから言うとかんと、
そう防災井戸のことを言うて
ん、ああそういうこと、うん、え何ですかそれ、
いやいや井戸は大体同じぐらいかなと、ヨーロッパと大体北海道のあたりが
どうなんでしょうね、北海道となんかイギリスかなんかが同じぐらいとかで昔、うん、地球儀でずっと指で辿っていったらなったような気がしますけどね、
大体そんなもんでしょう、
そんなもんですよね、うん、ならこの辺ってどの辺なの、
あの紹介をお酒の紹介をね、
あそうかそうか
してあげないと、
はい、はい、どうぞ、
まあ、あのまあ奥尻島ということで津波被害を受けた、まあ、島の復興ですね、その後に、まあ、奥尻ブランドを作ろうというふうにつ、されうん、奥尻ブランドを作ろうということで設立されたワイナリーということで、ワイン作りはまあ島の悠久農地をブドウ園、まあ、畑にすることから始まって、植栽から8年越しの2009年、ついに島育ちのブドウ 100% で作られた奥尻を発表することができたと、うん、で全てにヴィンテージを、示した奥尻ですね、これはもう海を感じるワインとして評判になっていると、
うん、
いうことで、
そうですね、
で、まあね、奥尻ということで、まあ、ブドウ畑は20ヘクタールということで、
20ヘクタール言ったら
大体だいたい
どんなもん、
東京ドーム何個分、
甲子園球場の5個分ぐらいかな
あれなんで
かなりですよね、かなりの大きさですよね、う
ん、甲子園球場ってね僕一回見たことないんですよ、
え
ほんま、
うん、
うん、いやまあその話はいいんだけど5個分、
5個分、
約5個ちょっと分ぐらいです、
ね、かなりでかいということですよね、うん、
で、まあ、奥尻の檜山地方ですかね、
うんうん、そうですね、うん、
まあ、温暖な気候で北海道では珍しいこうメルローなどの欧州品種の栽培にも向いてるっちゅう特徴があるんですね、うん、で今日はその中でも2007年のツバイゲルトレーベ、まあ、これ赤ワインですね、それと2007年のメルロー、これも赤ワイン、この2本を用意させてもらったと、うん、でツバイゲルトレーベっていうのはこれはまあミディアムボディでレッドベリーの香りがしてるということで、う
ん
う
ん、赤いイチゴやね、
まあ
そのまんま
や、うん、でまあジャミーでフルーティーな味わいを、
ジャミーってどういうこと
それは分かりませんまああのフルーティーだと、うん、いうことで、まあ本当お薬そのものを表しているという、うん、ワインで、もう一つがメルローも、まあ、ミディアムボディの、入れ物に入って、まあ、時間が経つにつれて立ち上がる、まあ、若草とかハーブ、こうベリーの香りになってると、でこっちも、一瓶に封じられている、まあ、奥尻とそのものを表しているワインということで、
奥尻と入っとんのかこの瓶なの、
一応ね、
うん、
ちょ、まあ、これは
北海道どの辺やろこれ、
いやいやで、まあ、これはね、あの人と防災センター研究員の、奥尻島出身のね、
うん、
佐田池さん、
そうそうそう、
この方の推薦ということで、
綺麗なお姉さんですよ、
奥尻島出身の人、
そうそうそうそう、
珍しいですね、
綺麗なお姉さんですよ、うん、もう青山さんに勝るとも劣らない、
うんうんうん、どうもありがとうございます、
うん、いやもうなんて答えてるのかというところで部長今日はどっちのワインを、うん、開けさせていただいた、
チゴイネルワイゼンの、
チゴイネルワイゼンじゃない
あ
なんて言うんかな、
なんて言うんやったっけ、
えツバイ、ツバイゲルトレーベっちゅう赤の方ですか、
じゃあそっちから、
どっちも赤ですけど、
こっちの方がねちょっと柔らかい味のようですね、
うん、
うん、メルローの方がちょっとパンチ力が、うん、
ちょっと癖があるかなと、はいはい、
さっきちょっとこぼした湯だからね、ちょっとずつ試飲したからね
そうそう
その時にこぼしちゃったんですよ、
まあ、ちょっといい香りがこう漂ってますよね、
そうですね、
はい、
では
い
つものようにねちょっと乾杯をしたいかなと思います、
はい、
まあ、日本に世界中に災害が発生しませんように乾杯、
はい、乾杯
乾杯、
あこぼしたからあれや
いやいやワイン飲む時みんないきなり飲んだらあかんやんまず香りをこう楽しんでね、
あのね楽しんでほしいねんけどねうちとかあのプラスチックのコップからねなかなかちょっとね、味わいも少ないかもしれませんが、うん、なかなかいいじゃないですかね、
うん
うん
うん、
っていうふうに、
うん、
するのよ、
赤ワインっていうのは当日飲むよりも翌日飲んだ方が割とまろやかになって美味しいという場合も あります。だから赤ワインはあのデカンターに移して酸化を促進させて、
ね、空気に触れさせていうことですよね。
まあソムリエの大西翔介として、あ、大西翔介って本名言うてくれというところで、毎度のことですがどっぷり防災漬けにちょっと飛ばしちゃったからね頭の中でびっくりしたんです。防災漬けになっていただきましょうというところで、はい、まあ、前回に引き続きですね、まあ、生活防災を唱えたいと思うんですけれども、うん、まあ、生活防災の基本は自分のできること関心のあることから始めることが大切なんです、うん、先月に引き続き皆さんが普段から関心を持っていると思われる食について防災と絡めてお話をしていきたいと思っております。
はい、じゃあまずはじめに、うん、こうね、皆さん肝に銘じておいてほしいことがやっぱあるわけですね。
どんなこと、
うん、それは、うん、災害発生直後のやっぱり3日間、この3日間っていうのはやっぱり最低ね、自分の家族が暮らせるだけの備蓄食品、これは人とかね、まあ、行政とかそういうものを相手にせずに各自でやっぱ用意をしておいてほしいということなんですね。
そうやね、
うん、いいですか。
そう、は
い、
で私も15年前 の、 その阪神淡路大震災の時はすごい揺れを感じて、うん、でも身の回りに大きな被害はなかったんですけど、うんうん、だけどその行政機関に勤めてる友達なんかは、うん、その自分の勤めてるところまでたどり着けないとか、
あ、そうですよね、
そういったことがあって、うん、まあ、そういった機関に勤める、まあ、行政機関の方にしても集まるにもその軌道を実際に動くまでの時間がかかってしまって、うんうん、結局私たちにしたら何もしてくれない空白の時間ができてしまうわけですよね、うんうん、でそういった時にやっぱり自分の備えっていうのが必要になるかなと思うんですけど、今起こる確率がすごい高いって言われてる東南海、南海地震といったスーパー広域災害って言われるような大きな災害が発生した場合は、うん、やっぱり例えば加古川市だったら加古川のその自分のところでやっぱり手いっぱいになってしま
いますよね。そうやね、うん、普段でも手いっぱいからね、これ僕が言うたんちゃう、青山さん
言ってない
、うん、言ってない、
うん、独
り言、独り言、
そう、例えばこう姫路からの応援を期待するとか、そ う、ね、そういったことがちょっと難しくなると思うんですよね、うんうん、だから例えばいつもよ利用してるコンビニエンスストアだったり、うん、お店っていうのが、まあ、必ずしも利用できないわけで、うん、やっぱりこう自分のその力っていうのがね試されるというか備えが必要かなというふうに思いますね、
う
ん、
そうやね、うん、うん、
まあ、災害って、まあ、多種多様やから、まあ、想定したら想定するほどどんな食料を備えなあかんのかっていうのはちょっと予想はつかへんな。
うん、そうやね、うん、でそこでマスターとしてはね、阪神淡路大震災の記録から各行政単位市町村で配給された食料品をちょっと調べてみたんですわ、うん、いろいろありましたね、なんとも、ああちょっと間違えましたけどね私は、今日ちょっと調子悪いね何のせいやろな。
ワインがあかんの
か。あ、そうかな。
そんなこと言うとこれ。
まあそんなことないけどね。まあいろんなね、その配られた食品を調べてみたんですけど、うん、まあいいところでは昼夜、まあ、うん、朝昼晩とおかずも違うような幕の内をまあ一回配られたところもあればですね。
それはアジア市かどっか。
いやそれはちょっと言えませんね。まあ金持ってるとこでしょう。ところが隣の町では毎日おにぎりとコロッケとかおにぎりとウインナーの詰め合わせとかパンと牛乳とか、まあ、メニューは様々だったようなんですわ、うん、まあ、これらに関して仕方ないことですよね。それは当然もう仕方ないことで、まあ、当時配給されたメニューについてどうのこうのというつもりは全くはないのですけども、
ちょっとあんだろ、
うん、ただねちょっとね高齢者や持病を持つ人たちにはねやっぱりね、うん、その幕の内も嬉しくなかったんじゃないかなということなんですよね。
なんか食事制限があったりとか、
う
ん、カロリー制限がある人っていうのはこう配られたものが全部食べられるとも限りませんもんね。
そうですね。
なのでこう例えばこの自分の体の状態合わせて食生活を考えないといけないっていう人は、うんうんうん、やっぱり自分に合わせて食べられるものを備蓄するっていうのがやっぱり必要ですよね、
うん、そうですね。
でしかも家族の皆さんがこうこの例えばお父さんはこれしか食べられへんからこれは絶対置いとかなとかっていうのがね、うんうん、必要だと思うんですよね、うんうん、であとの小さい子もの食べれないじゃないですか、
うんうんうんうん、
離乳食も難しいと思いますよ ね、 難しいね。なのでこう乳幼児のねちっちゃい子供がいる家なんかでは粉ミルクとか、うん、レトルト の、 その子供用の食べ物とかいうのもまあ必要
かもしれない、ね、缶詰とかもありますもん ね、
ね、
うん、やっぱりちょっと備えておく必要が必要なん
ですよね、うん、
はい、ここで音楽に入りたいと思いますが、
はい、
塚田さん、今日は
本日はザ・ベスト・オブ・シカゴ、
うん、誰のやつですか。
え、いや、もうシカゴ、
シカゴで
4回終わってるやつ、
はいはい、
ちょうどね、あの40周年記念エディションとかいう CD でございます、はい、うん、中から1曲目、
はい、1曲目
サタデー・イン・ザ・パーク
パーク
ブレイク、
なんか安室奈美恵の歌でそんなあったよね。あれはウォーキング・イン・ザ・パークか、うん、
はい、イエス
え、これはシカゴの、
え、
サタデー、
サタデー・イン・ザ・パーク、
日本語に言うと
土曜日の公演、
うん、
いや、わかんない公演は土曜日、
土曜日の公演でや
でやね、うん、
まあいいでしょう
公演の中で土曜日を迎えたという意味ではないやろ
それちょっと大変ですね。
いや、歌詞の意味はあの公演の中でアイスクリームを売っているおっちゃんがおったりとかっていう話やから、
あれ公演の土曜日の風景という、
そうそうそうそう、
穏やかな、
だから土曜日の公演、
はい、ああ土曜日の公演ね、はい、はい、それと
それと、If you live in me now、
日本語で言うと、
日本語で言うと
愛ある別れと書いております
あ愛ある別れって愛があって別れんねやろか。
まあいろいろあんねやろ。
あ、うん、まや、
苦渋の選択を。
7月7日といえば七夕やしね。あれは愛ある別れ
やね。恋人説とか夫婦説とか、
あれ夫婦ですね、
いろいろ。あ、
正確には中国では夫婦らしくて、
うん、中国、
中国から来てる
七夕は、
七夕 は、
はい、
そう、あ、そうなんですか。
剣牛と織姫ですよ。間違っても剣牛と彦星って男同士ではないからねこの間それテレビで言うとね、剣牛と彦星ですね、それはちょっとややこしい関係ですねとか言って、
うん、
はい、その2曲を、
2曲を、
はい、
はい、
お願いします、
お願いします。